が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
先週に引き続き、
はい、
川村真由美ちゃんが、
はい、
中心にやってきてくれました。先週のね、もうほんの一振りで、
はい、そうですね、
やられてしまいましたね。
すごい陽気な雰囲気からのあのこう緩急というか楽さというのか、メリハリというのか、
いきなりその場の映像に持っていくもんね。
ドンってスイッチ入りましたからね。
だってあの、
はい、
鴨頭さんっていう人が、
はい、
なんか尊敬する講師やったっけ、
はい、じゃ
あイケてる講師みたいな、
ぜひとも聞いてほしいこの人の話みたいなのをこう7人5人
じゃない
7人
ですよね、うんうん、7人こう紹介してくれて
挙げてましたね、なんか、うん、はい、
カモさんが多分こう YouTuber の講演家って言われる人たちの中ではもうナンバーワンなので、
YouTuber 講演家だったら彼ナンバーワンです
よね。ナンバーワンですね、登録者数も10万人突破して、うん、そうですね。でもそんな中でこう
第2位を追いかけようとしてるのが僕という感じでね。
宮城さんね、
はい、
江藤先生も、
はい、出てましたね、
はい、
あと誰おったっけ、江藤先生と
宮城さんと圭介さん、
大島が入るあたりで鴨頭さんの見立てもどうなのみたいな。DVD のチョイス賞では大賞やけどね、あいつはね。人の DVD をいかにうまく使うか。
でも圭介さん大好きですよ。で次あの鶴岡さん、
鶴岡秀子さん、
はい、で私が出てきて、そして大久保寛治さん、
あ、
そして
文明さん、
違う、文明さん2番目出てきて、あとあの誰でしたっけ、忘れました。
塚越さんやったか。
ん？
塚越さん。
いや違います。なんかテレビに出てる人です。
あ、あのあれや、大吾。
そうそうそうそう、大吾大吾。
俺大吾と一緒にやったことあるのよ。
うん、
大阪で。
そうね。
なんかこいつ、どのマジックを選ぶかのやつの、はい、あれに。自分からはいはいって手を挙げて舞台の上上がってで全部当てられたもんな。
全部当てられましたね、
大悟さんに、
はい、
そうそうそう、
すごかったですよ。
あのマジックのどれを選ぶかみたいなテレビでやるようなやつを、うん、ステージの上でやってる時はみんなめっちゃ食いついてたけど、うん、その心理学のことについて話し始めたらだいぶ寝始めたよな。
あんまり大きい声で言わへんおい。
でもあの時の物販が俺最高記録作った時ちゃった。
最高ですね。
なあ、
はい、
あ、お物販現地で公演会場で販売した CD の物販売り上げがあの日最高やったんやって。
最高っす。
1200ぐらい入っとったんやったっけな、
うん、1200ぐらい入ってましたね、でかいホールで、う
ん、で CD が1000枚ぐらい売れたんですよ。
ほう、
あれは本当に
飛ぶように
びっくりするぐらい売れましたね。
面白いぐらい、
うん、
懐かしい、はい、
まあ真由美先生もね、
はい、
今年は黒船カンパニーがマネジメントをするということにな
り
ました。
はい、
本当に良かったんですか。
いやもちろんです。
ウォーリーがやりますよ。
もちろんです、もちろんです。
その言い方なんですか。こいつで大丈夫ですかみたいな、なんか
いやいや、もうすごい嬉しいです。
たまにカコーンって抜けることちょいちょいやる、たまにあるんでね。
いや全然大丈夫です、嬉しいです。
怖い。久々ですからね、そういったの。けどすごい楽しみですね。
嬉しいです、本当に嬉しいなと思って、なんか背中にね、はい、羽が生えたかのようになったんですよ。
あ
うん、すごい、あもうなんか空を飛べるんだなっていう風に思って、私なんかこれから先は恩返しの人生にしたいなと思ってたんですよ。だから子供たちの素晴らしさをたくさんの全国に伝えていきたい、はい、でやっぱこの公演の世界に入ることができたのは文明さんのおかげなので、やっぱり文明さんに恩返ししたいっていうのがあって、
ありがたいわ。もう俺ちょっと火鉢で、あの ほうじ茶すすってる間にほうじ茶すすって、このアンコロ餅炭火で、お今日つきたてやろ、お湯を伸びてんねとか言いながら喉に詰まらせてる間にまみちゃんが稼いでくるというね、その図式でいこう。火鉢買おう。
火鉢
ありますから。
あるあるある。焼くすぎて作った火箸がある、
やつがある。
一回も使ったことない。もったいなって、よう使わんというね。
ありますあります、本当に。
ねえ、なんか真由美先生の話もなんかこの間からよく言うように、頭の話じゃない、全部心の方の話やからですね。なんか今の僕の心境ともなんかすごくこう噛み合うよね。なんかもっと自分の心に聞きゃいいやんとか、最近ほんま多いわ。なんか何をしていいかわからんとか、今後の未来がとかっていうか、いやいや、まあまあ未来のこと考える前にちょっといっぺん過去戻ってみたら言ってね。で過去に絶対ヒントあるで言って、だってあんた以外のあんたになれる人はおらんわけやんか言ってね。未来未来言うのは他人から入ってくる情報やろ言って、で自分自身の心からこう突き上げてくるものを探りに行かなかんわ言うて、つい言ってまうこと多いんやけど、あれやり方というよりもね、なんかあるべき姿というかね、そっちともうドンピシャーもあるから。いや先週も泣かされたけど、ちょっとまた、じゃあ今日は CD の2枚目の第4、第4話で。
ここ来るまでずっと車で一緒にいてましたけど、エピソードいっぱいあります
から。あるある、エピソードいっぱいある。
こうやって一緒に移動しとったら僕泣かされて、そのうち事故するんだから。本当に話半分ぐらいで聞いとかな、本当にダーダーダーダー涙流れてくる。
そのエピソードがいっぱいあるっていうことは、子供たちがこの先生は受け止めてくれるって思うから出すわけよ。あ、そうそう、ね、だからこの先生に言うてもしゃあないわと思ったら子供やったって言わへん。
言わへんですよね。
しんどい、きついってよう言えへんわ、やっぱ。
全部受け止め取るっすよね。
だからある意味そのちょっとたまに天然なところも、たまにというか、さっきも神戸のルミナリエのことを ルミエリナとか言ってたし。
ルミエリナ？ん？イルミナ？みたいな感じ。
どんどんずれてくから。
どんどんずれてく
る。でもそのずれてたり天然なところちょろっと垣間見せるのも子供にとっちゃ安心感なんでしょうね。
そうそうそう。
そう、
ずっとそうやと思うね。
そうですね。
あの先生やから完璧でおらなあかんっていうふうに肩肘張ってる人ほど、子供たちとの距離が埋めれへんと思うわ。
そうね、やっぱりドッジボールも一緒にやるじゃないですか。絶対手加減しないんですよ。そしたら次の日に子供たちが新聞書いてて、先生大人げないですもう少し考えてくださいとか書いた新聞が書いてあって。で、いいですよね、あの子たちが最後やったのは、はい、クラスの亀に真由美って名前をつけたんですよ。
亀、亀、亀、
亀、亀、真由美ほらさっさと食べろとかね。おいおいってなんか、ま、先生言われてるみたいなんだけど、違う違う、亀の真由美さんだからほら、カメカメの前に宿題やってこいよとかって、違う違う、先生じゃないからって、なんか絶対考えてるわみたいな。そう、ずっと笑ってましたね、教室では。
おもろいな。
もうそういう子供らとの、こういう子供らとの距離感がすぐ伝わってくるんですよね。一つのお話出すだけで。
だって本当ね、僕ある高校行った時、もう異常に喋りやすい学校あってね、もう生徒高校生やけどね、もうみんななんかもう話し始める前から前のめりなんよ。これで何やこの雰囲気と思って、ほうでも最初からどっかんどっかん受けるし反応するし、で終わってから僕校長先生に、なんかやってるでしょって、こんな学校初めてって言ったら、実は僕ねって言って校長先生言ったのは、月曜日の朝一全校朝礼で全ての先生が一人ずつ一人ずつね、自分の失敗談を、人生の失敗談を全校生徒にさらけ出すっていうことを毎週月曜日やってる。
すごいな。
めっちゃいい学校でしょ。だって校長先生が、先生はな完璧や思った大間違いやって、先生かって失恋するし、先生かって失敗することも山ほどあんねん言って、先生かって頑張ってる途中なんや言うてね。だからそんな先生たちの失敗談、失恋した話や受験に落ちた話なんかをね、もう先生たちからさらけ出すって。だから毎週毎週子供たち手叩いて大喜び。 だけど、ね、美術選択せんかったら美術の先生なんかって喋らへんや3年間、うんうん、けど美術の先生の失敗談聞いて、うん、あ俺っぽいとか思った子は美術室へ個人的に喋りに行くんね。だから生徒と教師の距離が近いということがね、うんうん、子供たちが扉胸の扉開けて、うんうん、砂を手に入れながらなんかこう成長していくっていうかね、うん、あ成功性あ成功性の教えるばっかりじゃ子供人間って俺育たんと思うね、うん、
そうですよね、うん、なんかその最後持ったクラスにさとし君って言ってちょっと太ってる子でいつもいじめられた子がいて、うんうん、私は自分のクラスの子にちょっときついこと言うけど、うん、うちのクラスの子がいじめられたらやり返しに行くんですよ絶対なんでうちのクラスの子いじめんのみたいな感じで、でさとし君が6年生の子にいじめられたって聞いてさとし何年何組6年何組よし分かったって手つないで2人でダー行ってあんたうちのクラスのさとしいじめたやろってなんでいじめんのよとかって言っていや僕謝りましたっていや私は聞いてないってうちのクラスをいじめたら私にも謝らないかんやろってさとしにももう一回謝ってとかってどんどん言ってたんですよ、うん、たらさとしがで手を引いて先生、うん、もういいからもういいからって言うんです。いやいかんってさとしいじめられたら先生は頭にくるんやって言ってドワー怒ってたんですよ。そしてもう謝ってって帰った時にさとしが急に廊下で止まって泣き出すんですよ、うん、どうしたんって言ったら先生ありがとうって、うん、僕はねずっといじめられてきたって、うん、でも僕がいじめられて先生が怒ってくれた初めてやったって言ってボロボロ泣くからもう私も泣けてきてサトシまた言いってまた先生怒りに行ったるからそう、
ね、うん、ほんまそんなんでいいのにね、
いい意味の大人げない人やね、
そうい
い意味での大人げない人ですね、ほんまいい人ですね、まあ、
そうだからうちのクラスの子は誰もいじめませんでした6年生はもう知ってたから
いいな
そう、う
ん、なんかさっきちらっと言ってた
秋のりはもう本当にこうやんちゃな男の子で、でも中学生でも中学校になっても何人も先生辞めさせるし高校になっても、まあ、何人も辞めさせるような悪い、まあ、悪いっていうかやんちゃな子だったんですよ。でそののりの高校の先生からうちに電話があったんです。でのりの高校の先生から電話とかびっくりして、はい、どうしたんですかって言ったら、いやもうのりがなって、のりがその実はタバコを何回言ってもやめないんですって、やめろやめろってもやめないんですって、でお前は誰に言われたらそのタバコをやめるんだって言った、小学校の先生って言ったそうなんですね。で小学校の先生はカバ村先生ですよねって言われて、はいって、で先生ちょっと学校来てくださいって言って、でまあ分かりましたっていうことで、まあのりの高校に行ったんです。たら小さい部屋で相談室みたいなところにのりがまあ座ってたんですよ、ふてくされて腕組んで、でその隣にもう本当にがたいのいい高校の先生並んでて、で私はもうガラッと上げた時にノリがふてくされてたから、ノリってどうしたんって何があったんって聞いたんですよ、そしたらノリの目にブワー涙が溜まってバッと立ち上がって、前の椅子を思いっきり足でガーン蹴って、高校の先生たちにお前ら聞いたかと、川村先生何があったって理由を聞いてくれたやろって、お前らはタバコやめろやめろしか言わんかったやろって、だけど先生は理由聞いてくれたって、俺の母さんは今がんで命が危ない、だからたまらんかったんだって言って彼は言ったんですよ。そしてあとはうわー泣いて、で次の日また高校の先生から電話あって、先生のりくんタバコやめましたって、でやっぱり彼はやんちゃなことをするけど、やっぱその胸の内は聞いてもらいたいことがたくさんあって、その最初に何があったっていうその一言を彼は聞いてほしかったんだと、思いますね。
ええ話や本当にその通りやよね、本当その通りやわ。なんかみんなメッセージをなんか出しますからね、本当ね。
だけどずっと彼とはねそのお付き合いもあって、 大人になってね有名なねホテルに入るんですよ。だ先生来て来てって、僕ホテルで勤めてるから来てって、うん、って言って大人になって会いに行ったらノリが頭下げてたんですよ、うん、もうそれ見ただけで泣けてきて喧嘩してごめんなさいって言っても頭下げなかったノリが、うん、何もしてない人に頭下げてたからノリ成長したねすごい嬉しかったです。うん、今でもお付き合いあります。
なんか、
はい、
なんかねビリーさんもなんかこういろいろ紬とかあんなんでもそうやけどこうなんか学生枠とかで来てる子らとか、
はい、
まあ、学校もいたりするとこうね、
うん、
こうかぶりついてくるやつらおったりして、
うん、
うん、その子のその後っていうのも気になってくるもんね、うん、本当、
うん、
どうしてんかなみたいなとかね、うん、
そうなんか私の目の前にいるときはまあ、ね、私が見ているけど私の手から離れていったとき、うん、やっぱ中学校になったときに、うん、やっぱりこうすごい、まあ、シューという男の子外れていた。その子はやっぱ中学になっても外れていった、うん、で最後は保健室登校になる。でも、うん、あるときその校長先生が川村先生ってシュー君保健室で一人で給食食べてますって、うん、でもいつもその周りには先生のクラスの六野さんがいますよっていうのを聞いたら本当になんかありがとうって思いますよね。うん、私の手から離れていってもちゃんとそのスピリットっていうかちゃんとそれを受け継いでくれる。前先輩六野さんが後輩六野さんを面倒見るように。
あ、ラストランの週やな。
はい。まあ、いろんな子どもたちがいます。いろんな子どもたちがいるけどみんな心はキラキラと輝きたいと思っていて、うん、どっかでこう扉を開いてあげたら、うん、もうあとはキラキラキラと輝くその瞬間を見るのが大好きでしたね。うん、
いやもう本当中学校行くと感じるわ。
うん、
もうねなんかこう心の温度差みたいなもんかな。うん、高校ではあんまり感じないんですよ。
うん、
中学校行くとね、もう本当にこの前向きなワードばっかりを使う僕の話なんかをね、もう本当に心の底から避けるみたいな顔をしてね、
うん、
もうそんな言葉も聞きたくないみたいな、うん、露骨に嫌な顔する子がおるんですよ。
うん、
いやこの子は今までどんな言葉聞いて育ってきたんやろって、もう本当二人きりでじっくり聞きてえなと思うぐらいめちゃくちゃ閉ざしてる子とかいっぱいいますもんね。
うん、
みんなちっちゃい時天才やったはずやのになんでなんかなと思ってね。
うん、
かと思うともうアホ丸出しみたいなね、なんかこう食いついてね、なんかねニヤニヤ笑ってしてるね、もっと来いもっと来いみたいな顔する子らもおるし、うん、本当人それぞれやけど、でも苦しくてもねきつくても、はい、
うん、
そのことを、
うん、
ね、もうちょっと年取ってどう受け止めてどう消化して、うん、逆に大人になった時、
うん、
私中学生ぐらいの頃はこんな子だったんですよね、うん、つってあの時のことをねネタに変えれてさえくれたらいいんじゃないかなって、
う
ん
う
ん、
そうですね、
それをダメだにするんじゃなしに、
うん、
それをなんか将来ネタに変えたろうって思うぐらいの気持ちになれば、うん、その辛かったことやしんどかったことも実はまあまあ私にとって必要な体験だったかなって思えたらね、過去って書き換えることができると思うから、
うん、
そういう気づきをね与えたいですよね。
うん、私が前その担任をした子ですごい有名な中学校に行ったんですよ。もうそこに入ったら東大にこう行くだろうっていうぐらいすごい有名な中学校、受験をして、で受験をして入ったんですよ。でもそれはまあ、こうたくんって男の子だけど入った時はもうみんなびっくり、もうだってもう一人だけだし、うん、もうエリートすごいみたいな感じだったんです。で、まあ、結局何ですかそこにいるから、合宿じゃなくてなんだっけ
合宿、
そこの宿長じゃなくて、うん、その学区の下宿をするわけですよね、みんなと一緒にね。
ああ下宿ね、
はい、
合宿とは違うね宿直とも違うね
そう、そこに入るわけですよ。
はいはい、入るわけです。
寮じゃなくて、
寮に入るわけです、うん、寮に入って、はい、でですね、1年ぐらい過ぎた時に、うん、そのコータのお母さんから電話あって、うん、先生、うちのコータ自分で退学届出しましたって言ったんです。びっくりして、うん、何があったんですかって言ったら、まあ、結局すごい有名な中学校だったので、はい、先生たちがお前たちもエリートだ、エリートだと、うん、たくさん、まあ、たくさん人たちを、まあ、蹴落としてきたじゃないけど、まあ、差し置いてきて上に上がっていくエリートだからっていうふうに言われ続けてくる中で、コータの心の中は本当にそうかなと。まあ、川村先生は蹴落とすっていうか、のし上がっていくんじゃなくて一緒に助けていけって言っていたけどっていうふうに彼はだんだんこう疑問を持つようになって、このままいったらそのもちろんエリートとしていくだろうって、でも自分の人生においてはきっと失敗するって言って自分で書いて退学届を出すんです。でそれをお母さんもあなたの道だからって言ってちゃんと承諾するんですね。で彼が地元の中学に帰ってきた時、みんな大喜びで帰ってきた帰ってきたこうだって。でも彼はちゃんともう頭のいい子だったから有名な高校に入り、そして京都大学に行ってちゃんと会社を作り上げました。でもその会社を作った時に私会ったんですけど、僕のあの選択は間違いではなかったと。自分で選んだその選択をお父さんお母さんが許してくれたのは僕は本当にありがたかったって言って私にお手紙をくれたんですよ。そういうふうになんかこうその時だけじゃなく、その言葉がずっと子どもたちの頃に残って、何かの選択の時に、ああそういえばって、私のこと本当私のことは忘れてもいいから、その言葉だけでもこう決断の時に降りてきてくれたらありがたいなって思いますよね。
ほんまや。
まあ、最終的に幸せになりゃいいんよ。
そうね、
僕、
う
ん、学校でいつもね、昨日も言ってきたよ、中学校でほんまね、受験に落ちるかもしれんけど、うん、大丈夫よ、大したことねえからって、うん、将来幸せになったら、うん、あの落ちたことも必要なことだったって、うん、で落ちたがために行ったあの高校のおかげで今にたどり着けたやんって言って、うん、もう全てが感謝で過去を抱きしめれるように逃げてなるんで、うん、今そんな親は目くじら立ててね、受からなかん受からなかんねばならないって言われるか知らんけど、もっとみんな伸び伸び生きたらええで言うて、落ちたって全然大丈夫、俺かってそうやからって、俺かって県立伊勢高校落ちて、それで行きたくもなかった私立の学校に行ったおかげで今になったわけやからさって、ね、あの時もしあの県立伊勢高校受かってたらね、全然違う人生でしたよね。けど今の人生が非常に楽しくて幸せやと思えるから、もう過去全部良かったこと
よ
ね。
そうですよね、本当にそうだと思う。
だから親父のこともだ、あの親父とあのおふくろやから自分が生まれたんやし、でもね、全てのことが良きことに変えられたら、もう未来の想像もいいことしか想像できなくなるもんね。なんかね、やっぱ心の教育ですよ、多分。だって AI がどんどん進んで効率とかね、そんなこと言い始めたら、それはもうロボットには勝てんかわからん、けどやっぱ相手を思いやったり、おもんぱかるとか、こんなことすれば喜ぶんじゃないかなみたいなことを人のために考えれる、この才能だけはロボットにはなかなか難しいんじゃないかなと思いますよね。そう思うと便利になればなればなるほどに、なんか人が人ってあるって何なんだろうなってことを考える人も増えていくんじゃないかなと思いますよね。もっと人らしくっていうことを考え始めたら、なんか便利さの向こうに希望も見えてくるようなね、気がするんでね。ちょっとええこと言うたな今。
めちゃくちゃええこと言ってました。でまた忘れてま
う
ね。
明日使えるわこれ。
うーん、
いいことはね、最終的に幸せになることが一番やからね。
そうですよね、幸せになること幸せになってもらいたいなと思いますね、出会った子どもたちはみんな。なんか私の夢はなんか その私本を出して、それで今あの子たちの手にはしてない子どもたちが何年か回った時に何か 手にして、あ、これ僕たちのこと書いてるやんって思った時に、僕たちって先生に愛されとったんやなっていうのが分かってくれたらいいなと思うんですよ。だから本当にもう書いてる時はもうこう、文明さんも言ってたけど、なんかもう鎧を一枚ずつこう脱がされていくように書いていきますよね。そしたらだんだんだんだんもう最後に残るのはもう感謝しかなくって、どんなにきつかった時もどんなに苦しかった時もそばには子供たちがいて必死にやっぱり私を支えてくれたっていうことがうわーって浮かんできたら幸せだったなと思います。これからも幸せになりたいと思うし、でも教員生活っていうのは幸せだったなと思います。また来世先生になる。
僕も先生になってみたかったもんね、子供の時。なんか先生っぽいことをしてるんで、満たされてるとこあるんやけど、
そうですね。
なんか僕子供の時なんかもう見えてるとこ全部俺の畑っていうような、農場主になるか、会社の社長になるか、学校の先生になるかって、そんなことよう思ったわ。高安日本やってるし、
そうですね、
社長になってしまってるし、先生っぽいことやってるし、
そっかすごい、
口に出してることってそんな風になっていくもんかなってほんま思いますよね。でも先生ってほんま見てて羨ましいわ。ほんともし自分も教師になれたらなって思ったら、もっとこの真正面からこいつに向き合えたらどんなことあるかなとかね、
なんか自分が想像する世界ってあるじゃないですか。それを破るのは、私の場合子どもたちでもあったんですよ。で 先週にその前の号でその子どもたちが最後の生徒にしてくれてありがとうって言ってくれた。でそれから3日後に本当に私学校を去る日、今度は5年生150人の前で喋るんです。もうそれが最後の私の言葉で、体育館で150人が残って、そして私が150人の子どもたちに喋ろうとしたその瞬間に150人の子どもたちが一斉に立ち上がって、キラキラ朝礼をしてくれたんですよ。そのたった3日間でうちのクラスの子どもたちが全クラスにキラキラ朝礼を教えて、シナリオを作って学校を動かして先生たちに印刷してもらってやってくれたんですよ。あっぱれでしたよ、やっぱり。
いいね、それをライブで目の当たり見させられたらさ、
もう泣くしかないですよ、
ね、もうたまらんよな、ほんまに、
で本当にドラマのようになんか、ね、150人の子供たちが体育館から去った時に1枚だけ紙が落ちてるんですよ。でそこには川村先生に感謝をするシナリオって書いた紙落ちてて、もうそれはもう大切に取ってます。本当にあのなんかあっぱれな最後でしたね。本当になんか信じて信じて信じてきたあの子たちが本当に最後になんかすごいプレゼントをくれたなって、もうそれを背負って私はこれからいろんなところで講演活動をしていきたいというふうに思っています。
いや本当ね、まあ、うちで、まあ、ウォリーがマネジメントとかね、はい、いろいろスケジュール管理なんかもしながら、なんか僕本当に世の中の経営者の方々やね、いろいろこう未来についての学びを得たい人たちが実は自分の過去を振り返れたり、その純粋なこのなんかこう色のついてない子供のそういう物語から根っこのにおる自分っていうものをこう導こう出そうとするきっかけみたいなものとかね、だって学校の先生やから商売やってるような人たちに金の稼ぎ方とか会社の経営云々なんてそんな話はできるわけないんですよね。でもそれぞれの真心を思い返すステージを作ることは真海先生できるはずなんで、だからそういうとこを通してね、なんかこ
う、ね、
真心みたいなものがね、はい、引っ張り出されるような機会をウォリちゃんたくさん作ってください。
絶対いいと思うよ、世の中の社長さんが求めてる先生やから。
そうやって社員とか変われば、はい、社員さんの持ってる能力100あるものを120も150も惜しみなくみんなが発揮すれば絶対経営ってうまくいくからね。やっぱり人間力やと思うから、また1年 忙しい年にしてください。はい、はい、てなわけでお届けしました中村文明と
モーリーと
加賀村真由美と
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また手振ってもいい僕らに分けてくれないか。いつか振り返ったらみんな笑っちゃう。